皆さん、こんにちは。ヘルシーメアレッジグループのコミュニティをしているのぞみです。今月ももう7月の20日ですね。本当に早いですね。1ヶ月が終わるのが。今日もまた、なかなかいい質問や、知識、またはちょっとね、こういうのがあったよ、こういうのがあってこういう気づきがあったよなんてことを今回もシェアしていこうかと思います。それではですね、はい、それでは7月のポッドキャストに入っていこうかなと思いますが、皆さんもう7月ももうあと10日残すところ10日ほどですが、どんな7月を過ごしましたか？私は実はカナダは日本よりも1ヶ月早く夏休みに入るので、もう7月1日から8月9月の第1週目までですね、90日間以上の夏休みがありちょっとバテておりました。子供にママ言われて皆さんも残りね1週間でそういう時期に突入するのかなと思うと、今ねできるだけお母さんとしてのケアをして夏休みに突入してほしいと思います。はい、で、まあ今回も結構ポピュラーな質問であったりとか、そういったシェアしたい知識とかっていうのについてもお伝えしていきます。それでは早速入っていこうかなと思います。はい。まず一つ目。夫婦やこうパートナーがいるのに、こう、異性にときめくことについて、ドキドキしちゃったりとか、こう、あの人いいなっていうことについて罪悪感を感じるということで、私自身この今、マーレッジコーチとして今活動していて、その私であればどうこの体験や経験と向き合っていくかっていうのを、ちょっとシェアしたいと思います。で、私自身すごく何度もそういったことを実は経験していて、人間なのでね、一人の人だけ好きになったらその他の人には感情を全く感じないっていうのはめちゃくちゃ無理があることなんじゃないかなと思います。だって本当にたくさんそういった話は溢れてるのかなっていうふうに思いますが、まずはこう人間として誰かに、この人素敵だなとか、この人すごく雰囲気いいなとか、この人なんか私とこういうところ合いそうだなとかって思うのって、実はすごく当たり前のことなんじゃないかなって思っています。まあでもそう、こうね、こう男性ととかってふうに思わずに、すごくまずは、誰に何を感じたとしても悪い感情なんてないんだよっていうのを、リマインドをしたいと思います。つい最近、私も夏になると結構アクティブになるので、外に出たりとか、子供たちとそういった活動をしたりとか、外行って、公園で遊んで、こう、普通に知り合いのお父さんと話して、この人なんかすごく雰囲気いいなとかって思ったりすることはあるので、別にそこでなんか浮気してるわけでもないし、なんか後ろめたい何者でもないので、まあ、なんていうのかな、そういったふうに思うのって人間として普通のことなので、あまりね、こう罪悪感を感じずに、感じてるから難しいっていうことだと思うんですけれども、本当普通のことなので、罪悪感を感じなくていいんだよっていうのを自分にまずは言ってあげたらいいのかなっていうふうに思います。で、やっぱりこの罪悪感って結構私たち の幼少期とか、過去の恋愛とか、過去の、パートナーとかから関係してるのかなっていうふうに思っていて、私自身もそこまでなんか、パートナーがいるとそこまでなんか男性と友好関係を持ったりとかっていうのはないんですけれども、ただなんかそういった、例えばなんか、普通になんかコーヒー飲みに行こうよとか、その公園良かったから今度一緒に行こうよって言われて、で、こう罪悪感みたいな、なんていうの、あまり恋愛経験がない ていうのはそうなんですけれども、あとは私も本当に似たような状況になった時に、過去のパートナーが結構束縛気質のタイプの男性だったっていうこともあり、なんかただ別に普通に異性と喋るだけでも、あ、これってダメなんじゃないかなとか、なんか喋っちゃいけないんじゃないかなっていうふうに、ね、なんだろう、考えてました。なので別に何を異性に思っていようと、感情って浮かび上がることを止められないので、本当に自分は別に悪いことしてるわけでもないし、普通にそれは普通なんだよなっていうふうに捉えて、リマインドしていくのがいいのかなと思います。あとは私自身こう罪悪感を感じた時に、そうやって読み物とか読書とか本とか、ね、動画とかにも溢れてるので、そういうのを読んで知識を身につける、その人間の体のメカニズム、脳の働き、こうなんていう、脳の錯覚とか、そういったものの知識を身につけるだけでも、きっとこういう罪悪感を感じずに、人間の体質的にこう当たり前のことだって知ると、ちょっと心がなんかそわそわする気持ちとか、ゾワゾワする感覚とかが安らぐのかなっていうふうに思います。はい、次。明らかに夫婦間の間に上下関係を感じています。私自身も強く言えないので、いつも丸め込まれているように感じます。バウンダリーや境界線といっても、そんなことすれば相手は逆上しかねませんし、切れられて私が不快な思いをするぐらいなら我慢していた方がいいのかなとも思います。バウンダリーってどうすれば引けるようになるのっていうのを、お伝えしようかなと思います。私自身、以前にインスタグラムの方でもリールとしてアップしたんですけれども、バウンダリーを引けていない状況、バウンダリーを知ったばかりの状況、あ、こういうことしてもいいんだ。こう、相手は相手、自分は自分でもいいんだって思った時にも、生き方としてすぐ認識したからといってすぐできるものでもないと思うんですよね。私自身はそうだったので、本当に難しいんですよね、今までやったことないことをするっていうことは。なので、バウンダリーを引けるようになるか、引けないままなのかっていうのが重要なんじゃなくて、こうバウンダリーっていうのは今日一日単位で意識するだけですごく心が楽になると思います。私たちは今日一日しか生きられないので、明日のことを、明後日のことを、1ヶ月先のことを、2ヶ月先のことを、1年先のことを、3年先のことを、5年先のことを、10年先のことって考えたくなるのはもちろんわかりますが、ちょっと待ってください。あ、ちょっと切れてしまいました。娘が来たので、ポッドキャスト止めたらちょっと止めてしまったので、続編という形でお話ししていこうと思います。そうそう、でバウンダリーってどうすれば引けるようになるのっていう話でしたが、引けるようになるんではなくて、意識、1日単位で意識すること、これは彼の考え方なんだ、でも私はこう思うんだって思っていいんだよっていうのをこう意識していくこと、一日ずつ意識しなくてもね、なんか楽な時もありますが、やっぱり意識しないでずるずるずるずる相手の言われるがままに苦しい思いをしてっていうのも結婚関係上リアルな話なので、一日ずつ、一日単位でいいのかなと思います。で、具体的にどんな状態がバウンダリーが引けている状態なのかっていうお話をすると、まずは例えば結構私たちがやってしまいがちなのは、私はなんですが、私がやってしまいがちなのは、男性にこう怒鳴り声を上げられた時とか、こう感情のままにこう感情をダンプされた時っていうんですか、感情のままに私をコントロールしようと感じている時、なんか大声を出す時とか、なんだろう、そういった風に時に無意識的にこう、あ、彼にこうやって機嫌を取らないととか、あ、私が彼のことを怒らせちゃったんだとか、私もすっごくそういった数な無意識な思考を持ってた女性なので、本当に本当にこのバウンダリーっていうのは今でも私の課題ではあるんですが、なかなか引けずにいたんですね。で、私自身が思う過去の引けない状態の時と、今 ある程度引けるようになってきた状態の違いっていうのは、やっぱり相手の、まあ、それぞれあると思うんですが、私自身が一番よく思うのは、こう相手がどんなに感情的でも、私はその感情によってこうしなきゃ、ああしなきゃってゾワゾワゾワゾワしたような感覚がすごくまず落ち着いてき始めていることっていうことですね。これはバウンダリーを引っ掛けていたらそういった感覚になってくるのかなと思います。で、まあ具体的にね、どんな状態が引けてる状態なのかというと、まあ簡単に言うと多分、相手の意見に対して自分はこういうふうに思ってるよ、私は私の意見をあなたに強制しないけれども私はこういうふうに感じているよっていうその境界線、相手はこうやって考えてもいい、でも私もこういうふうに考えてもいいっていうような感覚とか状況とかになってくるのかなと思います。で、具体的にこういった態度をしっかりと取れるようになってきたら、相手もあなたをコントロールさせようと思って怒鳴り声を上げるとか、あなたを支配したくて何か物に当たり散らすとか嫌な機嫌になるとかっていうことも少なくなってくると思います。なので本当にこれはすぐ変わりたいのもよくわかります。私自身も早く変わりたいし、嫌だからね、こう関係を変えようと頑張ってるのになかなかうまく変わらないっていうふうに漠然的に焦っちゃうのも本当経験済みですし、私自身も未だにそういった気持ちになることがある。その時にやっぱり思い出しているのは、私たちは過去にも未来にもその瞬間には生きれなくて、一日単位でしか生きれないんだよっていうことを、本当に何度も何度も、One Day at a Time っていう、すごく有名なアルコホールアノニマスの AE っていう、依存症のね、回復のグループでは、本当にパワフルなワードの、その One Day at a Time っていうのをリマインドしてるんですが、本当にその通りだなと思います。はい。はい、そうですね、本当にまずはそうですね、バウンダリーとかってすごく難しいなって、我慢しちゃいがちなのも分かります。でもね、変わることを急ぐってよりは、変わる前に自分がどうなっていきたいのか、どうすれば自分の心は穏やかで平穏なものになるのかっていう軸を決めて、そこからマップをね、まあそのロードマップじゃないけれども作って、その価値観に沿って生きていくことの方が、周りがバウンダリーを引けてないから引くっていうよりももっと重要になってくるのかなと思います。あとはちょっと余談ではありますが、私バウンダリーっていう境界線、相手と私の境界線っていう健全な境界線が知らなかった時に、そんなワードすら聞いたことなかった時に、私よくやってたのが、若い時にやってたのが、相手の睡眠時間に合わせて私自身がカフェインドリンクとか飲んで彼に睡眠合わせたりしてたんですよね。もうこれはもう目に見えて長く続かないの分かってますよね。彼の生活リズムに合わせようと自分の体を合わせようとしていたし、で結局どうなったかというと、結局自分に合わない体のリズムで生きるっていうことはものすごくストレスだったので、心を壊してしまったこともありました。なのでパートナーシップは、自分の心のメンタル壊れたら本当全てが水の泡だと思うんですよね。なので自分の心の健康あって、パートナーの健康とか家族の健康とか、本当にそういうことにつながってるなっていうのは今でも深く思います。はい、そうですね、そう考えるとね、難しいことのように聞こえますが、一日ずつしか生きれないんだよっていうふうに思うとね、またすごく違うのかなと思います。それでは今日のポッドキャストはちょっと短めでしたが、こんな感じで、まあ、そうですね、何について話しましたか？異性、パートナーや、夫婦、夫がいるのに異性についてときめくことについて罪悪感を感じてしまうときに、どんな風に考えるのか とか、またどんな風な考え方があるのかっていうのをシェアしました。あとは最後にね、2つでしたが、今日はバウンダリーとか境界線についてもどうやってやったら弾けるようになるのとか、具体的にどんな状況が弾けている状態なのとか、バウンダリー弾いてたらどんな感覚があるのということをお話ししました。それではですね、今週また読書、リーディングシェアサークルがあるので、ぜひね、まだ参加したことない方がいても、ぜひぜひウェルカムです。本当に毎回私がすっごく気づきを得られるんですよね。あとは自己開示がジャッジメントされずにできるので、本当に心にミーティング終わるときには笑顔が増えていたりとか、穏やかな気持ちになってたりします。ぜひぜひね、まだ お会いできてない方、お会いしたいので、ぜひ来てください。それでは皆さんの残りの7月も素敵な月になりますように。それではまた、バイバーイ。